こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。前回はインボイス制度が始まるとどんなことが起きるのかを描いてみました。今回はそのインボイスとは一体どういうものなのかをご説明いたします。インボイスは正式には適格請求書という名称となっています。請求書という文言が含まれてはいますが、相手方に代金や役務の対価を請求する、いわゆる請求書という趣旨は薄く、どちらかというと取引内容の証明書というのが本来の趣旨です。したがって文言は領収書、納品書、レシートなどと記載されていても構わないし、メールや PDF などの電磁的記録だろうと手書きだろうと、その様式も問われないこととされています。さらにはお金をもらった人ではなく、支払った側が自分で作ったものでも要件を満たせば構わないこととされています。通常は普通の請求書を発行して入金を確認してから領収書としてインボイスを発行するのが本来のあり方でしょう。大切なのは記載すべき内容の方です。取引の事実を証明する書類として今まで使用されてきたものは、商品の提供を証明する納品書、役務の提供を証明する作業報告書、代金の領収を証明する領収書などですが、このような書類には取引年月日、取引内容、発行者、相手方が記載されています。これらがインボイスになるためには、さらにお金をもらう方のインボイス番号が記載されることが必要となります。コンビニやスーパー、タクシー、飲食店など不特定多数の方をお客様とする場合には、相手方を記載しない簡易なものも認められています。インボイス番号はインターネット上で簡単に検索することもできるようになる予定です。そしてこのインボイス番号を取るためには、再三お話に出てきたインボイス事業者の登録が必要になるということです。わかりやすく言うならば、今までの様式の請求書や領収書などに発行者のインボイス番号が記載されたものがインボイスということになるのです。ちなみに消費税は資産の譲渡などがないと発生しませんので、納品や役務提供が決まらない状態で作成される契約書は、インボイス番号を記載してもそのままでインボイスになることはないと思われます。あくまで実際に納品したとかサービスを提供したとかがあって、初めて消費税が発生するのです。インボイスは過去のある時点の消費税の発生を証明する書類であるということを覚えておきましょう。何かお困りごとがあれば、よろず支援拠点に気軽にご相談ください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。